警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目66回目です。今日の狙い目はですね、ブラジリアン柔術は柔道と比べて起業家と相性がいいというテーマで話してみたいと思います。ブラジリアン柔術は柔道と比べて起業家と相性がいいというテーマです。というのはですね、最近こうブラジリアン柔術ってどうなのっていう話を人としたことがあって、でその際に柔道と比べてこうだっていう話をしたんですけども、まあ、その際にこう、うまく仕事の話と結びつけて説明できて、なんか自分の中ではよく説明できた、うまく説明できたかなと思ったんでですね、ちょっとその辺の話をしたいと思います。で、ブラジリアン柔術と柔道を比べる内容なんですよ。で、私は20代の頃にブラジリアン柔術のジムに通ってたことがあるんですね。で、それとはまた別に柔道の練習をしたことがあるんです。したことがあるっていうか、ちゃんと段を取ったんですけども、で2つのスポーツ、この2つのスポーツ、柔道とブラジリアン柔術って見た目似てると思うんですよ。見た目似ている、まあ両方とも同じとこから派生したものであるから似てるのは当たり前なんですけども、まあ道着を着て試合しますし、でお互いに組み技ですし、見た目も中身も似てるんですけども、その性格が結構対照的なんですよ。ブラジリアン柔術と柔道っていうのは対照的なんです。なのでですね、その辺の対照さ、いかに対照的かっていうのをちょっと説明して、でそこからブラジリアン柔術っていうのはこんな形で起業家と相性がいいんですよってとこまでつなげられればと思います。でブラジリアン柔術っていうのが何なのかっていうと、確か明治時代に柔術が日本で生まれたんですよ。でそれが格闘家によってブラジルに伝わって、でブラジルで独自に進化した寝技の格闘技ですね。格闘家によって伝わったっていうと何なのかっていうと、その柔術の使い手である人がブラジルに行って試合をしたりして広めたっていう感じですね。でブラジルで日本とは別の道を歩んで進化したってことですね。でブラジリアン柔術の魅力何なのかっていうと、これはですね、自由奔放なとこだと思います。自由奔放な雰囲気だから、まあブラジルの雰囲気そのままなのかもしれませんね。ブラジル行ったことないですけど、イメージではおおらかで、寛容的で、細かいこと気にしないって感じですね、ブラジリアン柔術は。じゃあ柔道はどうなのかっていうと、まあその逆なんですよ。細かいことを気にするし、型が決まってるんですね。どうやってやらなければならないっていう、こんなことをしなければならないっていう型が決まってるんですよ。だからですね、例えばおそらく日本全国どこの柔道場に行っても 柔道教室に行っても大体練習の流れ同じだと思うんですよ。練習の流れ同じ、大体同じなんですよ。柔道場の周り走って、でそれから礼して体操とか柔軟やって回転運動やって、で寝技やって立ち技やってみたいな。おそらくこれっていうのはなんかその日本、少なくとも日本だと柔道イコール行動感だからなんだと思います。こう揺るがない中央ってのがしっかりしてあって、でそこの影響をかなり受けてる、そこの影響、そこの教えを守ってるってのが柔道なんです。だからブラジリアン柔術ってのがこう頭の柔らかい人間のイメージであるのに対して、柔道ってのは何なのかっていうと、その伝統的な大企業みたいな感じですね。組織も三角形ですし、例えば柔道どんなとこ、どういう雰囲気かっていうと結構細かいんですよ。細かい上下関係なんてのも結構気にするんですね。で柔道場って神棚もなければならないんですよ。多分どこに行ってもあるんで、神様の前でやらなければならないんだと思います。それが柔道ってことで決められてるんだと思うんです。でこの神棚ってのは結構、縛りがありまして、例えば二人一組で練習する際に神棚側に立つのが目上の人ってことで決められてるんですね。決められてるんです。だから練習しようとして稽古しようとして相手と組む際に自分の方が下の人間だな、これ実力とかそういうんじゃなくて、こう年齢とかその辺も全部含めてのパワーバランスなんですけど、自分の方が下だなと思えばささっとこう神棚とは反対の方に回るのがいわゆる礼儀と言われているものなんです。まあ多少の違いが団体によって違うのかもしれないですけど、大体そんな感じなんですよ。だから常にこうどっちが上か下かなんてのは気にしますね。だから組織的なんですよ、練習も組織も柔道っていうのは。それからですね、本音と建前も結構存在するんですよ柔道って。どういうことかっていうと、例えば怪我した際なんかそうなんですけども、スポーツである限り怪我なんてのは結構つきものだと思うんですね。だけど柔道の練習中に怪我したなんて言って声を上げるとどうなるかっていうと、まあその怪我の程度にももちろんよるんですけども、少なくともこの先生がこのくらい大したことないって判断するようなレベルで怪我してうずくまりでもしたならば、この根性なしっていうレッテル貼られちゃうんですね柔道って。なんかこのくらいで泣き言言いやがってみたいな感じになっちゃうんですよ。だから怪我しても本音では痛くても建前上何もなかったみたいな顔してやらなければならないですね。でですね、なんかそれが礼儀なんですよ、先生に対する礼儀。先生、柔道の先生ってのはその練習中に怪我をしないように進めなければならないんですね。だからもし練習中に誰か一人でも怪我したなんてなったら、先生の面目が潰れちゃうみたいな雰囲気あるんですよ。だから練習中には怪我なかったっていう建前を作らなければならないんです柔道ってのは。なんでかっていうと、柔道の練習中に怪我しようものなら 先生に迷惑がかかるからですね。そんな風に本音と建前に分かれて進められているのが柔道なんです。でそれに対してブラジリアン柔術っていうのは、まあ、良くも悪くも適当なんですよ。適当、中央組織的にもこう中央ってのがおそらくないんですね。だから私も 2,3 個ブラジリアン柔術のジムって行ったことがあるんですけども、決められた型っていうのがないんです。練習の型、柔道みたいに例から始まって、柔軟体操やって回転運動やってからみたいなものはないんです。どこのジムも、まあ、どこのジムももちろん先生はこう練りに練った練習メニューを作ってるんですけども、結構独特、それぞれ独自性があるんですよ。これからしなければないってものがないんです。だから柔軟体操なんてそれぞれで適当に進めて、じゃあ、これから始めますかみたいな、いきなりメインの練習メニューから始めたりもするんです。そのジムそれぞれなんですね。だから、決められた型ってものがない。で、もちろん、フラットですね。比較的フラットです。先生と生徒の距離がですね。なんとなく、柔道だとやっぱり先生を立てなければならないみたいな縦の関係を意識せざるを得ないんですけども、ブラジリアン柔術のジムだと全然そんなことはないですね。まあもちろんこう受講する人と教える人みたいな関係ではあるんですけども、フラットさを前面に出しているところが多いんではないかと思います。でさらに、柔道っていう試合、試合の流れとか技もそうなんですけども、柔道っていうと、決め手が決まってるんですよね、おそらく。私も詳しくないんですけど、名前それぞれ、投げ技にそれぞれ名前がついてますし、決まり手ってのは決まってるんですけども、ブラジリアン柔術ってのはそんなことないんですよ。何も決まってないんです。だから、今こうしてる間にも、おそらく世界中で、世界のどこかで誰かが新しい技を発明してるかもしれない。そんなのが、ブラジリアン柔術っていうものなんですよ。だから、発想が結構ものを言うんだと思います。相手が知らなかった技とか、自分が独自に発明した技、なんてものを使えば、相手を決めることができるのかもしれないですし、こう決め、もうあらかじめ決められたもの、例えば背負い投げとか体落としとか、そういうのを限りなくこう練習する柔道に比べて、発想で相手を上回ることができるってのがブラジリアン柔術にはあるんですね。どこまでも自由なんです。結局ルールが少ないんですよ。相手をこうタップさせればいいんで、でそれに対して、だけど体の動き、人間の体の動きってのはどこまでも可能性があるわけで、だからどんなものも繰り出せる可能性があるし、相手の予想外の動きをすればそれが勝敗につながるだろうし、そんなこう広がりみたいな可能性みたいなものが感じるのがブラジリアン柔術ですね。というわけでですね、ブラジリアン柔術の魅力について話してみました。柔道と比べて開放的だっていうことをちょっと説明したんですけども、柔道を頭の固い組織、ブラジリアン柔術を頭が柔らかい、まあ、起業家ってことで例えてみました。それと補足ですけども、かといって柔道をやってる人間が頭硬いかっていうと、決してそんなことはないです。 まあ、面白いところなのかもしれないですけども、柔道部の人間ってのが頭が固い人間なのかっていうと、そうではないんですよ。柔道は自体は頭が固いけど、そこにいる柔道部員ってのは、おそらく頭が固い人ってのはそんなにないんだと思います。どっちかっていうと頭が柔らかくて結構適当な人間が多いんですね。だからそういう適当な人間連中たちをまとめるのにも、柔道ってのは組織ばっていなくてはならなかったのかな、なんてのもちょっと思いますね。柔道をやってる人間、柔道が硬いスポーツとはいえ、柔道をやってる人間が頭が硬いかっていうと決してそうではないです。結構自由奔放な人間が柔道をやってる人間には多いと思いますね。ちょっと最後、柔道寄りになってしまいましたけども、ブラジリアン柔術について説明してみました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。